ジャズクラブさくらんぼさんにお邪魔しています。では早速伝えてもらいましょう。たけしくん、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まゆみさん、
はい、
今週は一応雨は降っておりませんが、
うん、
曇りですね。
そう、
はい、ちょっと今日はですね、昨日が確かですね34度ぐらいあったんですよ。
そう、暑かったです、はい、昨日は。
でも今日はですね 24.6 度、今この時間帯出てまして、
まあ、
まあ、
ぐっと低いですね。
そうですね、なんか一気に下がったんですけど、ただですね、湿度はですね、もう今日今この時間で 73% で、夕べ雨が降ったんで朝から全然その湿度が置いてないので、すっごい蒸し暑いんですよね、
やっぱり。
この季節、今日オープニングであの気象病ですか、天気病の話を、そうそう
そう、はい、ね、
されてらっしゃったじゃないですか。
うんうん、
僕はですね、頭痛がないんですけれども、はい、あの眠気とかは襲ってくるんですよ、倦怠感とか。
あ、なるほどね。
そういう人もね、いらっしゃると思うんですけれども、やっぱりこの何ですか、前日との気温差とかによってもね、体が参っちゃう方もいらっしゃると思いますんで。
そうですね、
はい、
ぜひ、はいはい、私があのオープニングでご紹介した耳マッサージをですね、はい、していただいて。
なるほどって思いなが
ら耳内の内耳の血流を良くしていただきたいと思います。
はい、はい、うん、ということでですね、
はい、
あの今踏切の音が聞こえてるかもしれないんですけれども、
聞こえました、
はい、調布市内で踏切といえば、はい、柴崎でございます。柴崎駅のですね、狛江方面に出ていただきまして、今日はですね、ジャズクラブさくらんぼさんにこれからお邪魔いたします。
はい、
もう南口の改札の目の前にですね、赤いレンガの階段がありまして、そこを2階に登っていただくと、ここがさくらんぼさんになるわけでございます。
はい、
もうあの非常にすごいレトロな雰囲気ですけど、では今から中に入ります。はい、よし、はい、今日はですね、この、ジャズクラブさくらんぼの、オーナーの岡田澄夫さんにこれからお話伺います。今日よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岡田さん、あのこの午後のカフェテラスは僕の前任の向井さんという方も来て、何度もお越しいただいていると思うんですけれども、大体容量は分かっていただいてるんです。
分かってます、もう 4、5回出てるはずなんで。
あの岡田さん、まあ早速という切り出し方もあれなんですけれども、うん、あのこちらさくらんぼさん、もう実は1994年のオープンで、うん、まあ、4月のオープンだから26年なんですけど、うん、ちょうど今年の3月いっぱいまでが25周年のライブをいろいろとやってらっしゃったし、3月中もやる予定だったんですけど、ちょっとやっぱり季節が中止になってしまいましてね。
ね、もう3月から、もう本当は4月で25周年のスペシャルが10本ぐらい入ってたんですよ。全部中止しました。もう協力路線でね、行ってたんですけどね。小野裕二のルパンジャズとかね、もう向井茂春とかね、が、ね、オリンピックの時 の、 あの音楽を担当した村田洋一って、
はいはいはい、
うん、ああいうのも全部も飛んじゃいましてね。で6月3、4、5、6、4ヶ月全くライブ自粛 してたんです。で7月から少しずつあのまた再開しています。これもまたあの素晴らしいのがいっぱい入ってますのでね、はい、皆さんあのネットでご覧になって、あの自分の好みに合うのがあったらぜひお越しください。お待ちしております。
で、あの一応ね、その今7月の前半2回ぐらいもライブをやられたようなんですけど、どうですか、その時の反響というか。
やっぱりね、ここしばらくまたほら200人超えたとか、あのニュースでこの数字をあの上げますよね、だからその分母が問題なんで、検査数ってね、はい、だからただその数字を言われてもね、でもやっぱりあの普通の方はその怖がってね、うちもちゃんと対策して、あの消毒もしてきれいにして、ね、あの人数もあの半分以下に抑えてやってるんですけど、やっぱりあの外に出るの怖がってる人がまだいらっしゃるのでね、まあガラガラです。
まあ、そういう中で さくらんぼさん今あのクラウドファンディングにも挑戦されているということで、はいはいはいはい、こちらのご紹介ちょっとよろしいですか。
結構ですよ。もうあと2日で終わるんです、はいはい、15日が締め切りなんですけど、うん、はい、なんかもう涙が出るほど皆さん熱いあの支援をしてくださってですね、なんか本当にありがたいことです。なんとかこれで頑張れると思います、はいはい、もう全国からのファンの方ね、はい、でここにライブに来てくださる常連の方、はい、それから中にはミュージシャンも、うん、このミュージシャンが一番大変な時にミュージシャンが支援してくれるなんてね、本当にもう涙出ますよ本当に、ね、きっとお返ししたいと思います、はい、
クラウドファンディングということで、あさってまでなんですけれども、こちらが、まあ、普通に応援する2000円のコースから5000円あるいは1万円とか2万円とかあるんですけど、2000円は、まあ、普通に応援コースというのがあって、他の5000円とかはあの1000円5000円だったら5000円だったら1000円が5枚とか、1万円だったら1000円が10枚っていう、まあ、11枚か、はい、そう、なんか非常にその、うん、要は食券を買うようなすごいいい価格で出してらっしゃいますね。
あの食券をあの先付けであのボトルキープみたいに、うん、で次回来た時に1000円ずつ使うとか、もしくはあのライブのチャージとオーダーの分を含めて5000円分全部使っちゃうとか、だからあの参加していただいた方が必ず少しは 得するように設定ができてますので、だからまあ皆さん大勢参加してくれたんじゃないかなと思うんですけど、でもやっぱり純粋にあの素晴らしいミュージシャンの演奏が聞けなくなったら困るという人がたくさんいてくださって、桜山さん頑張ってくれと、でぜひライブを再開して素晴らしいミュージシャンを呼んでくれという、そういう気持ちがねとっても伝わってます今、ね、本当に嬉しいです。あの参加してくださった方にあのこれあのファンディングからあの振り込みがあって初めてあの個々のお名前とメールアドレス僕が知ることができるので、今は分からないんです。今俺を言いたいんですけど直接は言えないので、あの電波をお借りしてあの援助してくださった方に心よりお礼を申し上げたいと思います。
本当すごくて、あの250人以上の方がね全国からいろいろと支持してらっしゃるんですけど、本当このお店がすごい魅力的で、その26年前のにその岡田さんが引き継いで、その前も普通にジャズ喫茶だったんですよ。
ただの喫茶店だったんです。で僕はここ の常連だったんですけども、この部屋で楽器を演奏したら素晴らしい音がするっていうのは、僕はミュージシャンだからすぐ分かるわけです、ね、スタジオミュージシャンだから、うん、もうほとんどスタジオと変わらないんですね、これ、うん、全部ウッドでできてまして、ね、で床の下にも空間があって、ね、天井も底板も全部あの奈良の木でできてましてね、うん、とても音響で乾き切ってますからね、もう40数年経ってるから木も乾いてて、あの部屋がもうあの楽器そのものみたいな、うん、バイオリンとかベースとかチェロとかみんな木の板でできてますよね、まあ、あれの大きい箱だと思えばいいんですね、はい、
お店全体が木で覆われてて、でもちろんそのテーブルとかも木ですし、
全部そうなんです。で、よく見るとこちらの側面とこちらの側面は平行じゃないんです。少しテーパーって言って外に向かって広がってるんです。だから音が正反射しないんです。だから正反射すると手を叩くと行ったり来たりして変な残響が残るんです。これはあの平行線じゃないので、こちらの壁からこちらの壁に音が伝わった時にちょっと違う角度でまたよそへ行くんです、うん、だから適当に音が散るという、だからその生の音を聞いてて非常に心地のいい音になるんです、はい、
こちらの さくらんぼさん入って入り口と正反対側の方に、まあ、ライブスペースがあって、そこに楽器とかピアノがあるんですけれども、その客席になる客席の、店内の方が、まあ、そう水平に壁が立てられてないんですよね。そう、それがもう平行っていうのも変ですけど、これはなんていうんですか、ね、
これはだからこの敷地の問題で偶然そうなったんでしょうけどね、
それがすごく音楽ライブをやるにはいい環境だったってことですよね。
そういうことなんです、うまくできてるんですね、これね。
本当にすごい CD とかレコードとかもすごいたくさん置かれてますし、私びっくりしたのが入り口にすごい昔ながらの電話ボックスが置いてあって、
本物なんです。昔はあそこにピンク電話を入れてたんですけど、もう皆さん携帯を使うようになってから誰もピンク電話は使わないし、レンタル料だけは必要だったので、途中で廃止したんですけどね。今ドラムセット のスタンドとか、楽器置き場になってますけどね。うちはグランドピアノの下に本物のドラムセットも入れてあるんですね。だからまだ若くて車を持ってないドラマーでも、うちのドラムを使えばライブが出演できるという、そういうふうになってるんです、
はい。ライブを出演者の方はやっぱりジャズの方ばかりなんですか？
そうとは限りません。僕がお願いするのは、僕からお願いするのはジャズの、ちゃんとした方のみで、でもアマチュアの人でもサコランボでやりたい人は結構いるんですよ。そういう時は貸し切りでお貸ししてます、はい。
というわけでですね、こちらジャズクラブさくらんぼさんは、ですね、柴崎駅前調布市菊野台 2-23 の3番地にあります。ビルの2階にありますので、そちら階段の上がっていただいてお越しください。営業時間はですね、お昼の12時からその日の深夜24時まで、ライブが開催される日は、カフェの営業が夕方5時までとなりますので、あらかじめご了承ください。電話番号はですね、042-488-0626 番、042-488-0626 番です。はい、まゆみさん、
はい、
今すごい建物のお話ばかりが中心になっちゃったんですけれども、実はですね、こちら絶品カレーとかフードメニューも非常に充実していらっしゃいましてですね、こちらもちょっとですね、ぜひとも食べていただきたいんですけれども、あと真由美さんにですね、重要なお知らせが、はい、今ですね、ライブハウスで貸し出してるって話があったじゃないですか、これですね、5万円今回クラウドファンディングで払うとですね、なんとですね、ワンマンライブが開けるそうなので、まゆみさんぜひとも、どうですかこれ。
今歌人前で歌えるようになるように練習中で、まだマスターしておりませんので、ちょい恥ずかしいですね。
もうなかなかね、すごいなと思って、貸し切りライブどうぞって言えちゃうのも
いいですね、はい、ミュージシャンの方はぜひ、
はい、いや、これは本当にですね、あさってぐらいまでなのでですね、ぜひともジャズクラブさくらんぼさん検索してみてください、
はい。
で、あと私個人的にですね、本田敏行さんっていう方のライブが9月末にあったりとか、これからもうライブイベント毎週土曜日にはたくさんあります。そちらもぜひともジャズ好きの皆さんお越しください、というわけで今日はですね、ジャズクラブさくらんぼさんからオーナーの岡田さんにお話を伺いました。というわけでスタジオにお返しします。
はい、岡田さんありがとうございました。クラウドファンディング15日までです。素敵なジャズが聴き続けられるよう参加されてみてはいかがでしょうか。さて、明日は岡本幸子レポーターが仙川にあるウィンドガーデンさんからお送りする予定です。